タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。というわけで始まりましたキャッシュフロー経営への道ということでね、お金についての話をしていきたいと思います。で、最近ですね、あった、ご相談の話というのが新鮮だったので、ちょっとしていきたいなと思うんですけど、値決めっていう話をされたんですよね。値段を決める、価格を決めるときに、どのように決めたらいいんですかっていう、話をされました。ビジネスをしている方であればですね、自分のところの値決めをどうするかっていうのは非常に難しい課題だと思いますし、なんかよくわからないからこそ、とりあえずの勘でやってる方もなんか多いんじゃないかなというふうに思います。値段を決める、上限と下限を決めるっていうのはよく言われますけれども、下限っていうのは、最低原価がどれぐらいかかってるかっていう、原価からの積み上げで見ていくっていうやり方ですね。例えば1000円で仕入れたものを1000円以下では売らないわけなので、1000円に対してどれぐらい利益を乗せようかとか、それが飲食店であれば、材料っていうのは加工してね、料理にしてから売るわけで、そこに人件費がかかりますので、だいたい原価を 30% でよく言われますけど、30% として、そこに人件費で、それが FL コストって言ってですね、人件費と材料で6割ぐらいかなって、一時期は、昔はねそう言われてましたけど、最近はすごい物の価値が上がってきてまして、原価率が 35-40% に、なっている飲食店なんかも多いんじゃないかと、4割っていう材料費になるとですね、もうそれ以外で6割の、利益しか残らないわけなので、そこから固定費ですよね、家賃払ったり水道光熱費、もし配達とかがある会社であればガソリン代も最近すごく上がってますから、そういったものを、勘案してですね、利益が出せる値段設定に増していくっていうのが、最低限の下限の、考え方になります。これが一番手堅いやり方と言われてはいるんですけど、でもそもそもやっぱりそこを、設定を間違えていてですね、売っても売っても赤字になるっていうケースがあります。それはやっぱりその原価の見方、見積もり方っていうのが、甘いっていうこともありますし、原価の見積もり自体はそんなに間違ってはいないんですけど、そもそもその売れるボリュームっていうんですかね、数が売れてないんで赤字になってしまう、じゃあその時に、価値を見積もっていかないといけないねっていう、話ですね。で、値決めをする時に最低限の今の原価の価値で出していくっていうのは、やっぱり経営者にとっての精神的な安定にもつながるので、一回出しておいた方がいいとは思うんですけど、それ以上にやっぱり次のその上限っていうかね、お客様に提供できる価値、バリューっていうのを考えて、設定していくっていうことが、次のステップというかね、大事になってくると。もちろんその間には、上限と下限の間には、同業他社と比べてどうかっていうのが、もう一つの分かりやすい指標とは言われていて、近所で同じような、近所というかね、同じ地域で同じようなことをしている ところが値段がどうかとか、東京の方だと値段がこうだけど地方の方はどうだとかね、同じような商品なのかどうかというのを比べて、価格設定をしていくというのが2つ目のやり方になるんですけれども、値決めって言った時に それをじゃあ生業としている、コンサルタントの人とかに話を聞くとですね、その確かに原価がどうとか同業他社がどうとかは大事だっていう話はするんですけど、一番やっぱり言うのはその価格がいくらが正しいかっていうのは結局誰にもわからないと。その中でじゃあ例えばみんなが100円で売ってるものを90円にしたら売れるとか、110円だったらちょっと頑張れば売れるとかっていう設定ではなくて、きちっと特徴を出して200円でも300円でも売れるようにする、その売り切る力を作るっていうのをね、言われたりします。それは確かにその通りかなと、いうふうには思います。それを意識して、私の方の例えば税理士事務所の話をすると、限定をするっていう、やり方ですかね、個人法人相続、いろんな税金の種類がある中で、うちの場合はもう法人しかやらないっていうね、話をしてるんですけど、その限定するだけだったら別にお客さんにとって何のメリットもないわけで、例えば毎月会って話をすることを前提にするとかね、毎月の数値を作る、資産表っていうんですけども、毎月の数字を作ることに価値を置いて、かつ、毎月社長に会って話をする、事務所ですだからうちの値段設定はこうですっていうのを自信を持って話をするっていうことですよね。税理士ってこう相場大体月3万円ぐらいって言われていて、それもよく根拠がわからないんですけど、大体そう、平均取るとそのぐらいになるのかもしれないんですけどね、だったらそこからスタートしてやっぱり1万円とか1万5千円とかっていう、ところもあれば、毎月月は全く無料で年に1回10万円とか20万円っていう契約を、するところが、多いかどうか、多いというかですね、相当数いらっしゃいますと、その中で差別化を図って、じゃあ3万だから相場だよねとか、3万5千円だけどうちはこういうことやるからちょっとだけ上乗せしてますっていう言い方ではなくて、例えばうちは5万だけどこういうことやりますとか、10万円だけどこういうことをやりますよっていう、そういう値段設定をしましょうよっていう、話ですね。10万円相場が3万だけどうちは10万だけどこういうことしますよっていう言い方はしないですけどね、まずお客さんのお困りごとを聞いて、それに対してこういう価値貢献というかね、こういうことをやっていきます、で値段はこうですっていう、最後にね、聞かれてから喋るっていうのが理想的かなと思うんですけど、その値決めのこの前相談を受けた、ところっていうのが一体どこに着目をしているかだとは思っていて、今度話を聞いてくるんですけどね。でその会社さんが、会社の数字を見ながら、従業員さんの働く時間とか、かかってる固定費とか変動費とか、そういったことを含めて適正な価値を知りたいっていう、お話だったので、現状のお金の分析をして話をするっていうことであれば、私の出番かなとも思いますし、話を聞く中で、マーケティングの話、マーケットリサーチ、その同業他社がどうで、今いくらぐらいのこの商品の設計がどうでとかね、プラスしてバリューを乗っけてね、高く売るときにどうしたらいいかっていう話になったときには、私ではなくて一緒にやってるこうパートナーのですね、コンサルタントを連れて行って話を聞いてもらおうかなとかね、そういったいくつかの提案をしようかなと思ってるんですけども、値決めっていうのは非常に大事ですと。でその値決めを決めたときに、今度それに見合った行動をしないといけないっていうことで、行動指針っていうのもね、大切になってきます。割とその値決めのコンサルをしている人でも、お金のコンサルをしている人でも、あとは何だろうな、人材採用とかのコンサルをしている人でも共通してやっぱり言うのはですね、ビジョンがありますかっていう話はされるんですよね。ミッション、ビジョン、バリューとか、 ミッション、ビジョン、パッションとかですね、経営理念、10年ビジョン、経営指針とかですね、まあ、いろんな言い方をするので、それは人それぞれなんですけれども、ビジョンを持っていて、思いがあって、でかつそれが皆さんに浸透していて、だからこそうちの会社っていうのはこういういい商品を提供できるんです、してるんですっていうようなことをきっちり言えるかと。でそれが社長だけじゃなくて、従業員にも浸透していて、従業員がお客さんのところに行った時に同じだけのセールストークができるのかと、ね、かつそれを取引先や、なんでしょうね、もうお客様にしても提携しているパートナーにしても銀行にしてもそうですけど、ちゃんとその価値をね、分かってもらえる状態になっているかっていうのが、大事っていう話を皆さんされます。だからその、まあ、言語化をしておくことが、非常に大事なんですよね。ビジョンって言っても、例えば飲食店だったら、美味しいものを提供するとかね、お客様の笑顔でっていうような、もちろんそれが非常に大事ではあるんですけれども、それはもうどこのお店でも根本にベースとして置いてあることであって、じゃあそのお店独自の文化と考え方で従業員さんに浸透して納得感のあって、伝える言葉になっているかどうかっていうね、そこをま考えていく必要があるかなというところですかね。だから私もお客さんのところで話をするときに、お金の話を求められればお金の話をしますし、税理士としての役割を求められれば税務顧問という形でね、節税のお話だったりとか、資産表を作って決算書を作ってっていうお話をさせていただくんですけれども、そうじゃなくてもう少し根本的なところから、あ、このお客さんはそういうところになんかこう言葉になってないところっていうのに課題がある、問題があるのかなというふうな話になるとですね、やっぱりそういうのを言語化していきましょうよっていう話をさせていただくことがあります。今回のその値決めっていうことに関しても、本当にただただ原価を見積もって、一つの商品を作るのにこれぐらいかかってるんですね、じゃあ最低これぐらい以上で売りましょうよっていう単純な話で終わるのか、価値を乗っけて売りましょうよ、じゃあ御社の強みはどこにあるんですか、ビジョンはどこにあるんですかっていう話になるのか、まあそこね、だいたい電話越しで聞いた時のお困りごとっていうのは、相手は本気で悩んでいるんですけど、その本当のお困りごとがそこにあるかどうかっていうのが、分からないというか、まあ、そこをきっちりと聞けるかどうかっていうのがね、まあ、コーチの腕の見せ所というかね、よく言われます。相手が言ってるお悩み事がこう話をしている中で、まあ、タイトルが変わるとね、それが本当のお悩み事ではないかなっていうふうにね、考えてますんで、まあ、それが引き出せるようにね、お話が次回できたらいいなというふうに思っています。で、まあ、私は税理士事務所とともにをやってるんですけど、もう一つその株式会社 CF パートナーズっていう、まあ、会社を経営してまして、で値決めをどうしたらいいかっていう相談って基本的に税理士には来ないんですよ。でなんかそういう会社の税金とか経理のお困りごと以外の相談を、受けるっていうのはなかなかこう珍しい話ではあるんですけど、なんかそれをそのなんていうのかな、そういうふうにそういうような質問が来るように、動いてるっていうところもあってですね、それが今私のビジョンでもあるんですけど、その税理士の方ではなくて、経営者のお困りごとに対して解決する、自分が解決できるところは自分が解決するようにサポートしますし、マーケティングの話だったりとか、営業顧客開拓だったりとか、人材採用定着っていう相談が来た時には、パートナーを紹介して一つの会社に対してね、複数人で対応するとか、まあ、そういったところをビジョンに今掲げてるので、やっぱり行動がそうなるんですよね。だから自分がそういう行動をすると、お客さんにもそれがまあ伝わって、そういう相談が少しずつですけれども、まあ、増えていると。 まあ、逆にまあそういう意味ではその税理士っていう仕事自体をですねあんまりこう積極的には受け付けていないので、なんかそれがやっぱり行動と態度とに自分のこのビジョンとか行動指針っていうのがこう相手に伝わると逆にそっちが増えなくなるので、まあそれも難しいところなんですけど、まあマンパワーを考えながらねやっていく中で今はそっちのコンサルの方に力を入れているので、まあそういう相談が来るという流れになっています。ちょっと一旦休憩挟みたいと思います。ということで後半も、ビジョンの話をですねしていきたいと思います。まあ、自分の思いと行動が変わればですね周りも変わっていくというお話を少しさせていただきました。なんかそのアインシュタインの名言格言というのがですね、自分の行動を全く変えずに周りの結果が変わることを狂気と呼ぶっていうね、言葉がありますけれども、自分が全く変わらない行動してないのに、なんか税理士の仕事しか増えないなとか、コンサルタントの仕事が増えないなっていうのはそれはおかしいですよと、狂気の沙汰ですよっていう話ですよね。自分の行動を変える、思いを変える、まあ、それが周りにつながって周りも自然と自分に対しての行動が変わってくるっていうような話です。で、まあ、ネギ目の相談が来た時に、まあ、それをどう受けるかっていうと、自分ができる範囲のことをやるのか、相手の本当のお困りごとっていうのがそこにあるのか、それとも言葉通りの捉え方をするのであれば、違う方をね紹介するのかと、まあそういう話です。で、じゃあそのビジョンを作る、行動を変えるって言った時に、まあそれをやっぱり言葉にしておくというのが非常に大事です。高い商品を、今まで以上に高い商品を売るときに、いやそれでもやっぱり相場がいくらいくらの中でこれを売るのは大変だとかね、迷いがある中だったらどうしてもいい商品というのは売れないので、行動をしっかり言語化しておくっていうことがまあ大事です。で、ミッションビジョンバリューっていうのを作るっていうのはさっき言いましたけども、あのキャッシュフローのねお金を考える人でも、人材採用の採用のプロの人が会社に対して提案をするときも、マーケティングの人が商品設計をするときも、やっぱりビジョンっていうのを聞くんですよね。例えば人材採用の人だと、とりあえず今忙しいからすぐにでも働ける人を採用するためにハローワークがいいのかインディードがいいのか何がいいのかっていうような直接的な質問できた会社さんに対しても、事業計画をしっかり聞くと、ね、どういう計画で何人をいくらで欲しくて今後どういうふうにやっていくのかっていう、そういったねビジョンとか計画を聞かないとやっぱり雇った人の人生も左右することになるので、単純に今すぐ雇いたいから取ってくれっていう依頼は断るっていうふうにね、その人材採用のプロの方は言ってましたし、思いを言葉にしておくっていうのはね非常に重要です。例えばまあまた例としては、まあ、自分のところが一番分かりやすいんでですね、自分のところのお話をさせていただくと、例えばそのクイックレスポンスっていうまあ言葉があります。それはあの来た質問に対、来た質問というか問い合わせに対してすぐ返事をするっていうね、まあただそれだけの話なんですけれども、業界的に結構その不満が出ることの一つとして、あの返事が遅いんだよねっていうね、不満っていうのがよく聞かれるんですよ。質問をしたんだけど全く回答がないっていうのはね、実は結構多い話で、やっぱり、まあ、コンサルタントにしても税理士にしても他の事業の人にしても何社何十社っていうね、お客さんを抱えているわけですし、 個人事業主の人だったら10人100人って、まあね、そういうたくさんの方々と一緒に仕事をしている中で返事がどうしても遅くなってしまうっていうね、まあ、そういう実情があるケースもあれば、まあ、優先順位をつけてですね、とりあえず後回しにされるケースっていうのもありますし、まあ、ひどいケースになると単純には忘れていたとか、まあ、その先生のやり方として、もうメールの返事はいついつ何時しかしないとかって、まあ、決めてね、効率的にこう動いている人もいたりするので、まあ、そういったものがいろいろありますと。でその中で、まあ、そういう行動指針がなければ、まあ、とりあえずのタイミングで返そうとかね、本当は今日返す予定だったのにちょっといろいろ忙しかったり忘れたりして3日経ってしまったから逆に返事がしづらくなってしまったよとかもあると思うんですけど、うちの行動指針の中の一つがクイックレスポンスっていうのを置いてるんで、それをまあ社員がに対して言語化して伝えていれば、社員はそれを守りやすくなるっていう話ですね。絶対にまあ来たものをなるべく早めに返す、まあ、確実にその日のうちには返すし、少し考えないといけないような質問、要は質問に対してこう丸罰の法律的な答えがあるようなもので時間がかかりそうな時にでもその日のうちに、まあ、調べる時間があるのでいついつまでお時間くださいっていうのをきっちりと話を伝えておくっていう話ですね。それを、まあ、うちはこれを大事にしてるからっていう風に言って採用すると、うちの大事なことっていうのが伝わってるので、それを確実に守ってくれると。でミッションビジョンバリューっていうのは言葉にしてるので、例えば ホームページに載ってたりするんですよね。でホームページを見た時に、行動指針の一番上のところにクイックレスポンスっていうのがあると、うち私と私の従業員だけじゃなくってお客さんにも伝わるんですよね。ああこの事務所は、回答が早いっていうことをきちっと行動指針の一番上に持ってきてるんだねって言ってね。でそれを知った上で契約した後に回答が早いと有言実行っていうことになりますし、まあ、それで遅かったらね本末転倒なので、いけないんですけど、でもそんなに行動指針が100個も200個もあるわけじゃないんで、重要なことだけを言葉にしているっていう感じですかね。特に私が独立したすぐの頃っていうのは、まあ明確なものは2つしかなかったです。毎月試算表っていう、まあ、数字を上げるっていうことと毎月会って話をするっていう、まあ、その2つだけです。その2つだけは絶対に外さないっていう話を社員にもしてましたんで、まあ、社員もですねそれをきっちり守ってくれる、まあ、2つしかないんでね、でそれがまあ一番のこだわり、うちのこだわりですって伝えてるんで、まあ、嫌な顔せず今でもずっと毎月、やってくれてますし、まあ、私自身もそれを守るようにしてます。で今はそのバリューっていう行動指針っていうのを、8つにしてですね、まあ、その一つがさっき言ったクイックレスポンスっていうことなんですけど、まあ、そういう言葉にしておくっていうのが非常に大事だろうなと思います。あと言葉の持つ威力として、まあ株式会社 CF パートナーズっていう話をしましたけれども、 CF って最初はキャッシュフローの意味で作ったんですよね。当時キャッシュフローコーチという資格を取ったばっかりで、まあ、お金の流れの見える化を通して健全な経営、まあ、社長が安心してね、お金を使うのかお金を貯めるのか借り入れをするのか何年で返済するのかっていうのをきっちり根拠を持って自信を持って決定できるようにっていう意味を込めてですね、キャッシュフローコーチの CF を取ってキャッシュフローパートナーっていう会社を作ったんですけど、まあ、ビジネスをこう5年6年とやっていく中でですね、お金に限定せずにこう社長のお悩み事を聞いて解決していきたいと。で、まあ、未来に向かってこう挑戦をしている社長、 っぱ自分でこうビジョンを持ってですね、こういうふうにやっていきたいっていう社長と一緒に組んで数字の面からサポートするっていうのが、まあ非常に相性がいいというかやりやすかったので、じゃあその挑戦する社長の応援するパートナーになりたいですっていうふうに考えた時に、会社名を変えようと思ってですね、どういう社名がいいかなっていうふうに考えてたんですけど、その挑戦をする社長、未来に向かってっていうね、応援するっていうのを英語にするとチャレンジとフューチャーになるんですよね。チャレンジザフューチャー、未来に向かって挑戦するっていう、こうやって CF でいいじゃんっていう話で、結局まあ会社名は変えずにね、CF パートナーズのままやっていこうと思ったんですけど、その会社名に込めた言葉の意味っていうのが、キャッシュフローからチャレンジザフューチャーになったことで、そのことだけですよ、周りから見てても名刺も一切変わってないし、何も変わってないんですけど、ただ私の中での思いとビジョンとね、行動が変わったことによって、いろんなその相談事っていうのの質、内容がね、変わってきたように思いますし、そこをしっかりとサポートしながら広げていきたいなと。だからそのやりたいことっていうのは、今までやっていた基調代行していくら、月3万円の相場っていうものとは違うので、それは自分が自信を持って設定した値段で、まあ、提供しようと思ってますし、その値決めのコンサルっていうのを聞いてきた方っていうのは、半年前に、まあ、私のその別のこう経理業務の効率化っていうコンサルを受けていただいた会社さんだったので、まあ、そういったところでね、コンサルをしていく中で、あ、役に立つなと思ってもらえればね、またこうして、まあ、ずっと継続していくことが一つの理想形ではありますけど、一つのプログラムが終わったのでまたっていう話になっても、その半年後にまた声がかかる、ね、で今回は私の領域外だったら他の人を紹介をしたとしても、まあ、その人がまたうまくいってね、いい人紹介してくれたってなったら、また別のお困りごとが出た時に、また相談してもらえるんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、そういったもので価値提供できるものと値段設定っていうのを考えながら、でそこに自信を持てる私だけじゃなくて、社員と一緒に、話ができるように行動指針バリューっていうのを引き続き、まあ言語化しながらね、共有していきたいなというふうに思っています。それではエンディングに行きたいと思います。というわけで、本日はネギ名とあとはビッションビジョンバリューのお話ですね、をさせていただきました。皆さんが今思っている、ビジョンっていうのが、こう固い言葉でね、普段は使えないかっこいい言葉だけになってしまってないか、ね、きちっと皆さんの気持ちに寄り添える、まあ、浸透する社員さんにも取引先にもホームページを見た人々にもきちっと共有できる思いになっているかどうかっていうのをね、今一度見ていただいて、結局その思いと行動っていうのが強みにつながって、価格戦略につながって、いろんな経営の重大な重要な意思決定につながっていくんだろうというふうに考えておりますので、この機会にぜひ見直していただければと思います。それではいってらっしゃい。